2026年2月6日、木曜日。今日は東京は晴れてるみたいだね。最高気温17度、最低気温3度。日中は過ごしやすいけど、朝晩は冷え込むから、上着は必要かな。そういえば、今日からミラノ・コルティナ冬季オリンピックが開幕するね。テーマは、調和、らしい。日本代表の活躍に期待したいところ。北海道では札幌雪まつりも開催中で、210基の氷雪像が並んでるって。北は真冬、東京はちょっと春の気配っていう気温差が面白いよね。さて、今日はハッカーニュースとロブスターズで大きなニュースがあったから、それを中心に話していくよ。AI モデルの同日発表っていう珍しい展開があった。まず最初の話題は、803ポイントでトップに来てた、クロードオーパス 4.6 のリリース。アンソロピックが新しいフラッグシップモデルを発表したんだよね。エージェンティックコーディング、コンピュータユース、ツールユース、サーチ、ファイナンスにおいて業界をリードするモデルって言ってる。主な改善点をいくつか挙げると、まず1ミリオントークンのコンテキストウィンドウがベータで使えるようになった。オーパスクラスとしては初めて。今まで 200K だったのが5倍に拡張された。ただし、200K を超えるプロンプトにはプレミアム価格が適用されて、入力が100万トークンあたり10ドル、出力が 37.5 ドルになる。次に、128K の出力トークン対応。長い出力が書けるようになったと。あとは、アダプティブシンキングっていう機能。モデルが自律的に拡張推論の必要性を判断して、4段階のエフォートコントロール、ロー、ミディアム、ハイ、マックスで、インテリジェンスとスピードとコストのバランスを調整できる。コンテキストコンパクションっていうベータ機能もあって、長い会話で古いコンテキストを自動で要約して、コンテキストウィンドウの空き容量を確保してくれる。で、一番注目されてるのがエージェント・チームズ機能。複数のエージェントがタスクを分割して並列処理する。一つのエージェントが順番にタスクをこなすんじゃなくて、複数のエージェントがそれぞれの担当を持って直接連携するっていう。ベンチマーク結果を見ると、ターミナルベンチ 2.0 で 65.4%、オーパス 4.5 が 59.8% だったから、約6ポイント上昇。GPT5.2 が 64.7% だから、僅差でトップ。ARC AGI2 では 68.8%、オーパス 4.5 の 37.6% から 83% の大幅改善。これはノベル・プロブレム・ソルビング。新しい問題を解く能力のベンチマーク、GPT5.2 プロが 54.2%、ゼミニ3プロが 45.1% だから、かなり差をつけてる。面白いのは、セキュリティ研究の成果として、オープンソースコードから500以上の未知のゼロデー脆弱性を発見したって発表してること。それぞれアンソロピックのチームか外部のセキュリティ研究者が検証済みらしい。CGIF っていうライブラリの脆弱性を見つけたときは、クロードが自発的にプルーフオブコンセプトを書いて、実際に悪用可能なことを証明したんだって。さらに、類似のバグが他の場所にないか、能動的に調べ始めたらしい。これ、セキュリティ監査の自動化っていう意味ではすごく有望だよね。ただ、悪用されるリスクもあるから、アンソロピックは新しいセキュリティ制御を追加して、悪意のあるトラフィックをリアルタイムで検出、ブロックする仕組みを入れたって、正当な研究や防御的な作業に摩擦が生じる可能性があるって認めてて、セキュリティ研究コミュニティと協力して対処したいって言ってる。あと、パワーポイント統合っていう地味に便利そうな機能もある。研究プレビューで、スライドレイアウト、フォント、テンプレートを読み取って、デザイン要素を維持したスライドを生成、編集できるようになったと。Excel 統合も改善されて、複数ステップの操作の性能が上がったらしい。GDPBALWA っていう、経済的に価値のある知識労働のベンチマークでは、エロレートが1606、GPT5.2 が1462、オーパス 4.5 が1416、ゼミニ3プロが1195。時点の GPT5.2 に144ポイント差、前モデルから190ポイント上昇。ベンチマークの中でも、こういう実務的なタスクで差が出てるのは注目だね。ただ、ハッカーニュースのコメントでは批判的な意見もあった。1ミリオンコンテキストウィンドウがサブスクリプションユーザーには使えない、 っていう不満とか、クロードコードの起動に3から4秒かかる、競合は50ミリ秒から2秒なのにっていう指摘とか、あとはコーディング以外のタスク、調査とか旅行計画とか歴史的知識とかでは他のモデルに劣るっていう声もあった。で、面白いのは、オープン AI が全く同じ日に GPT-5.3 コーデックスを発表したこと。518ポイントで2位に来てた。こっちは、最も能力の高いエージェンティックコーディングモデルって位置づけてる。GPT-5.2 コーデックスのコーディング性能と、GPT-5.2 の推論、専門知識能力を統合したモデル。特徴としては、25% の高速化。長時間タスク。リサーチとかツール仕様とか複雑な実行とかに対応。作業中にユーザーがステアリング、つまり方向修正できて、コンテキストを失わない。より少ないトークンで高い精度を達成。ベンチマーク結果はかなり強くて、ターミナルベンチ 2.0 で 77.3%、オーパス 4.6 の 65.4% を大きく上回ってる。まあ、これはオープン AI の自己報告だから、独立ベンチマークではまた違う結果になるかもしれないけど、 OS ワールドベリファイドでは 64.7%、 GPT-5.2 コーデックスが 38.2% だったから26ポイントも上昇。人間のベースラインが約 72% らしいからかなり近づいてる。面白い主張があって、 GPT-5.3 コーデックスは自身の作成に貢献した最初のモデルだって言ってる。開発チームが初期バージョンを使って、訓練のデバッグ、デプロイ管理、テスト結果と評価の診断をやったらしい。コーデックスが自身の開発をどれだけ加速できたかに驚いた、って。アンソロピックの CEO、ダリオ・アモディさんも似たようなことを言ってて、僕たちは基本的にクロードに次のバージョンのクロード自身を設計させてる。完全にじゃないし、すべての面でじゃないけど、多くの面で。このループはすごく早く閉じていく、って。あと、サイバーセキュリティタスクで、ハイ・ケーパビリティに分類された最初のモデルだっていうのも発表されてる。ただし、AI 自己改善ではハイ・ケーパビリティには達してないと。価格面では、GPT-5 はソネットの約半分、オーパスの約10分の1ってことで、コスト効率はかなりいい。ハッカーニュースのコメントでは、クロードは指示を無視しがち。コーデックスは痛いほど忠実に従う、とか、クロードは創造的な UI に強い、コーデックスはバックエンドに強い、っていう使い分けの意見があった。同日発表っていうのは偶然なのか、それとも相手の発表を待ってたのか、わからないけど、競争が激しいのは確かだよね。ただ、ベンチマーク結果は注意が必要で、ターミナルベンチのリーダーボードを見ると、ドロイドとクロードオーパス 4.6 の組み合わせが 69.9% で1機。GPT-5.3 コーデックスはまだリーダーボードに載ってない。オープン AI の自己報告の 77.3% との乖離がどうなるか気になるところ。1月25日のエピソードでコーデックスエージェントループの内部実装を紹介したけど、今回の 5.3 は、複数のコンテキストウィンドウにわたって動作するようにネイティブに訓練されたっていうのが進化点らしい。インナーループとアウターループっていうフレームワークで、長時間タスクを継続できるようになったと。両者の同日発表は偶然なのかな。でも実際、AI モデルの競争はすごく激しくなってるよね。1月7日のエピソードでオーパス 4.5 と GPT-5.2 の比較をしたけど、あの時点ではほぼ互角だった。今回はオープン AI がターミナルベンチでリードしてるけど、アンソロピックはアーク AGI2 で大差をつけてる。ビルダー .io の比較記事に面白い表現があって、クロードコードは使いこなすツール、コーデックスは管理する従業員って言ってた。クロードは創造的だけど指示を無視しがち、コーデックスは忠実だけど融通が効かない、みたいな違いがあるらしい。まあ、どっちがいいかは好みとユースケースによるよね。あと、価格の話も重要で、GPT-5 はソネットの約半分、オーパスの約10分の1のコスト。大量に使う場合はこの差が効いてくる。ただ、オーパスの1ミリオンコンテキストウィンドウみたいな機能が必要なら、選択肢は限られる。トレードオフだね。次の話題は、240ポイントで注目されてた、欧州委員会がマトリックスをトライアル採用したっていうニュース。マトリックスっていうのは、分散型のオープンソース、 チャットプロトコル、ディスコードとかスラックみたいなチャットサービスを自分でサーバーを立てて運用できる仕組み、エンドツーエンド暗号化と複数サーバー間の連携、フェデレーションって呼ばれるやつが特徴。欧州委員会がユーラクティブに対してより試験的なデジタルソリューションを使用する取り組みの一環としてマトリックスプロトコルに基づく内部コミュニケーションソリューションを準備中って確認したんだよね。ただし現時点ではマトリックスは補完およびバックアップソリューションとして機能して、マイクロソフト Teams の完全な代替ではないらしい。シグナルも現在フォールバックとして使ってるけど、10分に柔軟ではなく委員会の規模には拡張性がないって判断されたと。背景にあるのはクラウドアクト問題だよね。2日前のエピソードでも話したけど、フランスが250万人の公務員の Zoom と Teams を排除して国産プラットフォームのビジオに移行するって発表した。欧州委員会も同じ流れ。クラウドアクトっていうのは、アメリカ企業はデータがアメリカ国外に保存されていてもアメリカ当局に提供する義務があるっていう法律。一方 GDPR はそういう移転を禁止してる。根本的に矛盾してるんだよね。マトリックスの導入事例としては、フランスのチャップが60万人以上の公務員に使われてる。ドイツ連邦軍のブンデスベアメッセンジャーは10万人以上のアクティブユーザー。ルクセンブルクのラックスチャット4ガブ。スウェーデン社会保険庁も使ってる。で、欧州議会との間にすでに作業リンクが存在するらしくて、EU 機関間の統一的な通信スタックの可能性が見えてきた。ただ、批判的な意見もあって、ワイヤーっていう会社のブログで、マトリックスは EU データプライバシー基準を満たしてないっていう記事が出てる。メタデータ、送信者、受信者、タイムスタンプとかは、トランスポート層で暗号化されてなくて、ホームサーバーに可視、オルムとメガオルムプロトコルは、グループメッセージングで前方秘匿性が欠けてる。フェデレーション活動、誰が誰といつ話してるか、はホームサーバー間で平文で露出する。あと、エレメントテクノロジーズ、マトリックスのメインクライアントを開発してる会社は、イギリス拠点。ブレグジット後は、EU 法的枠組みから外れて、インベスティゲイトリーパワーズアクトに暴露される。1月29日のエピソードでクラウドフレアのマトリックス実装の騒動を取り上げたけど、あれはバイブコーディングで認証が未実装だったっていう品質問題だった。今回はそういう問題じゃなくて、プロトコル自体の設計に関する批判。まあ、完璧なソリューションはないんだよね。マイクロソフト依存を減らすか、マトリックスの技術的課題を受け入れるか、トレードオフの選択。フランスみたいに完全な国産プラットフォームを作るのが理想かもしれないけど、そのコストと時間を考えると、既存のオープンソースを活用するのは合理的な判断だと思う。次は、177ポイントで話題になってた、CIA がワールドファクトブックの公開を停止したっていうニュース。ワールドファクトブックって知ってる？ CIA が60年以上維持してきた、世界の国々の情報をまとめた参照資料。経済、軍事、地理、政治、人口とか267の国と地域について詳細なデータを提供してた。歴史を振り返ると、1962年に機密参照資料として開始、1971年に非機密版を公開、1975年に印刷版を一般公開、1994年か97年にオンライン版が始まって、これウィキペディアより古いんだよね。Google より古い。現在のインターネットで最も長く運営されてるサービスの一つだった。で、2026年2月4日に、突然全ページが302リダイレクトで国別ページに転送されて、完全に削除された。アーカイブも含めて。公式な理由は説明されてない。CIA 長官ジョン・ラトクリフさんの、コアミッションに貢献しないプログラムを終了する、っていう方針に沿ったものだって言われてる。トランプ政権2期目で CIA と NSA の人員削減が進んでて、その一環らしい。ハッカーニュースのコメントでは批判が多かった。文化的破壊行為だ、とか。実用的な影響として、移民、難民訴訟で、反論不能な事実資料、として使われてたっていう指摘があった。政府が発行してる資料だから、政府の弁護士も反論しにくいと。あと、パブリックドメインで公開されてたのに、 なぜ削除するんだっていう批判も。確かに、公開されてた情報を維持するコストって、ほぼゼロに近いはずなのに。技術的には、シモン・ウィリソンさんが、410か404のエラーを返す代わりに、302リダイレクトで全部国別ページに飛ばしてるって指摘してた。ウェブアーカイブにとっては、これ良くないやり方なんだよね。代替情報源としては、インターネットアーカイブのウェイバックマシン。シモンさんが GitHub に2020年版をアーカイブしてる。ワールドバンクオープンデータ。IMF のスタッフ、カントリーレポート。米国税調査局の国際データベースとかがある。あとはファクトブック、スラッシュ、ファクトブック、ドット、ジェイソンっていう GitHub リポジトリで、ジェイソン形式のアーカイブもある。1月6日のエピソードでアンナズアーカイブのドメイン停止の話をしたけど、あれは著作権問題でシャドーライブラリがターゲットになった話だった。今回は、パブリックドメインで公開されてた政府リソースが、政府自身によって削除されたっていう、全然違う状況。でも、公開されていた情報へのアクセスが突然失われるっていう点では共通してる。インターネットって、情報が永続すると思いがちだけど、実際には誰かがホスティングを維持し続けないといけない。政府機関でさえ、方針が変わればあっさり削除される。重要な情報は、複数の場所にバックアップしておくのが大事だね。ちなみに、ワールドファクトブックには5000枚以上のパブリックドメイン写真も含まれてたらしい。CIA 職員が撮影したものも多かったって。それも全部消えちゃったと。もったいない。印刷版は Amazon でまだ買えるらしいけど、最新の情報が得られないのは残念だよね。周知更新されてた生きたリソースが、性的なアーカイブになっちゃった。ちょっと軽めの話題に移ろうか。178ポイントで注目されてた、カンパニー・アズ・コードっていうコンセプトの話。ダニエル・ロスマンさんが提唱してるんだけど、組織構造、ポリシー、手続きを性的なドキュメントじゃなくて、プログラマブルなコードとして扱おうっていうアイデア。きっかけは、ISO27001 のコンプライアンス監査だったらしい。数百人字を証拠収集とドキュメント管理に費やして、これ、自動化できないの?って思ったと。現代のソフトウェア企業って、製品もドキュメントもコミュニケーションも、90% がクラウドベースの SaaS プラットフォームに存在してる。でも組織ガバナンスは依然として、基本的なドキュメントのコレクションで、ビジネスを動かすインフラストラクチャとは切り離されてる。提案してるのは、カンパニーマニフェストの作成。構造、ポリシー、運用の単一の情報源となる。組織全体の生きたプログラム的な表現。テラフォームとかのインフラストラクチャハズコードツールにインスパイアされた宣言的な DSL で、エンティティタイプとして識別し、リファレンス、属性を定義する、ロール、組織単位、人員配置、ポリシー、コンプライアンスマッピングを通じてエンジニアリングチームを定義して、エンティティが相互参照して組織グラフを作成する。実現可能なこととして、人、ポリシー、システム間の関係をクエリ可能にする。監査証跡付きのバージョン管理された変更。実装前の組織変更のステージングテスト。規制要件に対する自動コンプライアンス監視。ハッカーニュースのコメントでは、これって SAP がやってきたことの再発明じゃないの、とか、LDAP とかアクティブディレクトリは何十年も前からあるよ、っていう冷ややかな意見もあった。でも面白い指摘もあって、組織はファジーな領域で運営されてる。まだ高度化されてない判断をコーエージェンシーの人が行う。インフラストラクチャハズコードが機能するのは運用的で自動的に強制できるからだけど、人をコードにスナップするのは同じようにはいかない、っていう。あと、コンプライアンス専門家は透明性で権力を失う。ポリシーを検索可能で透明にすることは彼らの影響力を脅かすから、理論的なメリットがあっても実装に抵抗する。っていうのもあった。なるほどね。最も近い実装例として挙げられてたのは、GitLab のハンドブック。2000ページ以上、60万5000語のドキュメントを Git で管理してる。ロード・オブ・ザ・リングとホビットを合わせたより多いって、全部読むのに50時間かかるらしい。誰でもプルリクエストで貢献できて、オンボーディングプロセスの一部として、ハンドブックの何かを改善することが求められるって。2日前のエピソードでテラフォームのプラン全エグゼキュートパターンの話をしたけど、それを組織運営に適用しようっていう試みだね。野心的ではあるけど、 人間は予測可能な振る舞いをするわけじゃないから、どこまで機能するかは未知数かな。最後のトピックは、174ポイントで注目されてた、ナノボットっていうプロジェクト。オープンクローの超軽量代替っていう、香港大学の研究者が開発したんだけど、約4000行の Python コードで、クローボット。今はオープンクローって呼ばれてるやつの43万行から 99% 削減してる。設計思想は、研究用途向け、読みやすいコード、高速起動、100K プラスのコンテキストウィンドウを持つ LLM があれば、RAG パイプラインは不要だっていう前提で、ベクトルデータベースの代わりにファイルシステム操作、グレップとかファイル管理でメモリを実現してる。アーキテクチャとしては、エージェントコアがループメカニズム、プロンプトビルダー、パーシステントメモリ、スキルズローダー、サブエージェント、メモリシステムはデイリーノートとロングタームメモリをマークダウンファイルで管理、スキルズフレームワークでロード可能なケーパビリティモジュール、マルチチャンネルゲートウェイでテレグラム、ワッツアップ、フェイシューに対応。2月2日のエピソードでパイの話をしたよね。オープンクローの中にある4つのツールだけ、リード、ライト、エディット、バッシュだけを持つミニマルなエージェント。システムプロンプトは1000トークン未満。MCP 非対応で、コンテキストの7から 9% を消費するからオーバーキルっていう立場だった。ナノボットは逆に、MCP を中心に設計してる。MCP は単なるコミュニケーション標準じゃなくて、エージェント開発に必要なコア、プリミティブだ、っていう哲学。ユニックス哲学の、一つのことをうまくやる、を適用して、GitHub ツールとか Slack ツールを簡単にプラグインできる設計。ハッカーニュースでは批判もあって、バイブコーディングされたプロジェクト、品質より雰囲気重視っていう意見とか、実用的なユースケースって何？っていう疑問とか。でも、コードは自然な構造を持ってる、インポートとか関数呼び出しとか。グレップはそれを理解するから、ベクトルサーチより効果的なこともある、っていう擁護意見もあった。別の軽量実装としてナノクローっていうのもあって、こっちは約500行のコア。各チャットが独自のサンドボックス、コンテキストを持って、Apple のコンテナでファイルシステム分離を実現してる。2月2日のエピソードでも言ったけど、ミニマリズムの流れが続いてるね。複雑さを減らして予測可能性を上げる。ツールをたくさん用意するより、モデルに自由にやらせた方が性能出るかもしれない。ターミナルベンチチームが作ったターミナスに、Tmax セッションを渡すだけのシンプルなエージェントが、高度なツールを持つエージェントと同等の性能を示したっていう例もあったし。まあ、オープンクローみたいなフル機能のエージェントと、パイとかナノボットみたいなミニマルなエージェント、両方のアプローチが進化してるのは面白いよね。どっちが正解っていうより、ユースケースによって使い分けるのがいいのかも。1月10日のエピソードで、エンペラー・ハズ・ノー・クローズ、裸の王様っていう記事を紹介したんだけど、AI コーディングアシスタントの革新は約200行で構成されてるっていう主張があった。必要なのはファイル読み取り、ファイル一覧、ファイル編集の3つの基本ツールだけで、これと LLM のループがあれば機能するコーディングエージェントが作れるって。ナノボットはそれを4000行で実現してて、オープンクローは43万行。どっちも動くわけだけど、研究、学習用途ならシンプルな方が理解しやすい。プロダクション用途なら機能が豊富な方がいい。適材適所だよね。あと、オープンクローのセキュリティ問題も覚えておいた方がいいかな。1月31日のエピソードで、数百のインスタンスがウェブに公開されてて、認証なしでフルコマンド実行可能なものもあったって話をした。エージェントを公開するときは、セキュリティにも気をつけないとね。というわけで、今日はクロードオーパス 4.6 と GPT-5.3 コーデックスの同日発表、欧州委員会のマトリックス採用、CIA ワールドファクトブック削除、カンパニーアズコード、ナノボットって感じで、AI モデル競争とデジタル試験がテーマだったかな。そういえば、ミラノ・コルティナ冬季オリンピック、今日から開幕だね。オリンピックに出る人って、すごい努力してるんだろうな。僕はコードを書くのが好きだけど、体を動かすのは苦手だから、尊敬するよ。まあ、今日はこの辺で。